はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは才能は育つもの。才能は育つもの。おはようございます。才能は育つもの、これはどういうことかというとですね、才能っていうとなんか天から与えられたものみたいに感じることってありますよね。で、自分の子供さんとか見ても、あ、この子才能あるなとかね、あるいは人を見てですね、あの人はやっぱ才能があるからすごいなって思うようなことってありますよね。ただ実は才能っていうのはですね、実際はある人とない人なんていないんですよ。本来はあるんです。で、そんなことないよと、あの人だってすごいじゃないかっていう、わけですよね。例えばイチローなんかとか大谷翔平とかですね、水泳の選手、オリンピックの選手とかでも、すごいじゃないですか。みんなとんでもない結果を出すわけですよね。100万人1人なんです、オリンピックで金メダル取るとかって。100万人に1人になるような人はもう天才しかいないよなんて思うわけですけれども、実際はですね、そんなことないんですよ。もちろんオリンピックってなるとまた話は別だけど、違う形で100万人に1人の存在になることだって全然できるわけですよね。で、そこには才能っていうのは関係ないんです。才能ってどういうものかっていうとですね、例えばですけど、学校でもビリでですね、ビリギャルって言いましたよね、ビリギャル。ね、劣等生でも全然ビリで、あの人は慶応受かったんですよ。で、それはもう偏差値30ぐらいだったのかな。で、偏差値30から、1年復帰してですね、もうやると決めて、慶応受かったんですよ。で、その時の周りの反応っていうのは、やっても無駄やと、お前みたいなもんがやったって受かるわけないやろがと、そういう反応ばかりだったそうなんですね。で、お父さんとか学校の先生とかがそんなんだったから、それを見返したいという思いで、死ぬ気でやったんですよ。で、お母さんが割とサポートして、で、塾の先生っていうのがですね、すごい優秀な方で、本も書いてる人なんですけども、坪田直樹さんという人でね、才能の正体というのを書いてるんですけど、ビリギャルの本とか書いた人なんですけど、で、その人がサポートして、見事慶応に受かったんですけども、じゃあ、その人たちを見て、お父さんとか先生っていうのはですね、じゃあ、ビリギャルの女の子はね、例えば、猛勉強したと。で、慶応に受かったと。そしたら、お父さん先生はちょっとともかくですけど、周りの人たち、反対してた人たちはどういうかっていうと、あ、なんやかんやであの子才能あったんやなと。案外賢かった、勉強しなかっただけで、やったらこの子できる子やったんやなっていうふうになるんですよ。例えばね、よく聞きますよね、こういうの。で、反対に、じゃあビリギャルね、偏差値30の女の子が猛勉強したと、死ぬ気で勉強したと、でも慶応は落ちちゃったと、こうなった場合、じゃあ周りはどうなるかっていうと、やっぱりねって、もう勉強できん子はやっぱりなんぼやってもできんねやと、やっぱ才能って大事だよねっていうふうになるんですよ。これ聞いてどう思います？受かったら才能がある、落ちたら才能がない、これどう思います？結果でそんな才能のあるなしで決まるんですか？出した結果で。そんなことないですよね。じゃあ才能って何なんですかっていうと、つまりは合ってないようなものなんですよ。もっと言うと、みんなにあるんですよ。みんなに。だってビリギャルの子だってやってなんとかなったんですよね。結果はわからなかったですよ。かとビリギャルはたまたま受かりましたけども、落ちることだってありますよね。でもそれだからといって才能がないなんていうことないんですよ。落ちたからって勉強できたんですよ。一生懸命やったらできたんですよ。そこに才能で片付けていいものかどうかすら怪しいわけですよね。才能があるからこの子はなんとか受かるところまでたどり着いたんだって、多分本人怒ると思うんですよ。才能で片付けないでくれって、私は死に物狂いでやったんだと、目の前にある問題を一つ一つ一生懸命クリアして、自分にで根性を出して毎日毎日コツコツコツコツやっただけだって必ず言うと思うんですよ。つまり才能っていうのは、そこで才能のあるなしという基準で何をやるかを決めちゃいけないということなんですね。桶山根試験の暗記でもそうですよね。例えば、居宅サービス13個って言ったら、ホモカグ、ホモカグ、ホモ肉、ホモリハ、通所格、通所リハって言えますよね。これはあなたは言えますよね。あなたはそれは才能ですか？才能があるから13個言えたんですか？あるいは包括的支援事業の7つは才能があるから言えるんですか？ 違いますよね。努力ですよね。ずっと繰り返し繰り返し口に出して読んで書いて見て聞いて問題解いて身につけたものですよね。そこに才能あるなし関係あります？あるもないもクソもないんですよ。あるんですよ。才能なんていうのはどっちみち。さらに言うと年もクソもないんですよ。ごめんねクソばっかり言って。年なんか関係ないんですよ。50でも60でも70でも、まあ、80、90になるとちょっと認知症の問題もあるからあれなんですけど、少なくとも認知症になっていない方であるならばですね、反復によって残るわけですね。まあ下手したら認知症の人も、まあちょっとね、おそらくわかんないけど、おそらく覚えてるでしょうね。何個かぐらい毎日毎日コツコツやれば。だから、人の可能性っていうのはですね、その才能のあるなしで決まるようなものじゃないってことなんですよ。ましてや、ちょっとまあ、適切かどうかわからないけど、80、90でも含めて、認知症であってもですね、人の、なんていうの？能力っていうのは、年齢関係ないってことです。年齢も。子供だから、物覚えがいい。大人、おばあちゃん、おじいちゃんだから物覚えが悪い。決してそんなことないんですよ。もちろん、労力は違うかもしれないですよね。でも労力がかかるっていうのと物覚えがいいか悪いかは別なんですよ。そこを人はずっとごっちゃごちゃにしてるんですね。世の中の人っていうのは。だからあなたに知っておいてほしいのはですね、そういう才能のあるなしっていうので自分の行動っていうのは決めちゃいけないということです。つまりやることによって得られる結果というのは存在しますよ。もちろんそれが望んだ通りの結果になるかどうかは別です。オリンピック選手になりたいからといってオリンピック選手の練習をしてオリンピック選手になれるかどうかは分かりません。でもオリンピック選手並みの力を手に入れることは十分ありえますし、オリンピック選手並みの力を得られなかったとしてもコーチ並みの力を得ることができるかもしれないですし、怪我するかもしれないですよね。分からないです。でもやることによってあなたのその力というのは確実に一歩前へ進む。これがすごく大事なんです。だからモチベーションとかですね、何かをやろうっていう時に、あれはダメだな、これはダメだなって思うことで自分の可能性っていうのを狭めるのは非常にもったいないことですので、まあ一つですね、頭の中に入れておくといいですね。で、これやったって今更遅いなとか、年関係ないよと。ね、あるいはこれこんなの私苦手だからな、やらない方がいいよななんて思う必要ないってことです。やってみようと思ってやればいいんです。あとはそれをコツコツコツコツやるんです。結果的にどういう形になるかはそれは分からない。おそらくでも今いる位置よりは前に行ってるし、それは上なのかもしれないし、前なのか横なのか分からないけど、一歩自分が思い描いた姿にはですね、進むんではないかと思うので、まあ一つですね、自分の何かを始める時の勇気としてですね、持っておくといいんじゃないかなと思いますね。才能は育つもの。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。